注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのはミレス。
ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。吉泉智彦です。
あ、尾上亮太郎です。
今日は8月20日、もう20日ですよ。早いですね。
もう夏もね。
ねえ。
まだまだ続きそうだけど、8月終わっちゃうよね、もうね。
そう、どうですか、最近は。
いや、最近ほら、ムッケンと M1。
そうですね。
M1 に挑戦して、今1回戦突破しました。
1回戦突破するってなかなか大変なことですよ。
いや、そうなんですよね。けど、ね、まあ、俺としてはもう1回戦突破したら満足なんですけど、ムッケンはちょっと3回戦ぐらいまで行きたい。
そりゃすごい。僕の知り合いの地下芸人、なかなか1回戦突破しないですよ。
あ、そうなんだ。いやー、まあまあ、ムッケンのキャラに助けられてるかなって思ってますよね。
関西弁でやるんですか、やっぱり。
そうそうそう。で、スーツ着て、練習してやってました。
へえ、どんなネタだったんですか？
俺一応漫画家なんで、漫画の連載終わっちゃったんで、ちょっとミュージシャン目指そうかなって思って、っていうネタですよ。それで、ムッケンが、じゃあ、尾上さんプロデュースしますって、そんな感じの。
ムッケンはね、立派なミュージシャンですからね。
そうなんですよ。
うん、
でもやっぱ見た目が強烈なんで、ムッケンは。
ムッケン最近会ってないけど、どんな見た目なんですか？
いや、もうね、ロン毛のソバージュみたいな感じで、これでまん丸の眼鏡かけてる。
ほー、なんでそんな。
いや、だから小泉さん知ってる頃ってアフロみたいな感じだったでしょ？
そうですね。もう10年ぐらい会ってないんじゃないかな。
あれがちょっとおばさんっぽいソバージュみたいなのが、ソバージュじゃないけど、要はパーマっぽいロン毛って感じで。
へ
ぇ、これでもうまん丸の目がかけて、口が遠い。
アンパンに出てくる柳瀬隆みたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。そうなんです。だから次がね、10月の頭に2回戦があるんで、
いやいやいや、これは絶対ね、突破しなきゃまずいっすよ。
まずいっすか。いや、ほんとね、けどまあ、吉本のほら、若手の人とかさ、
はい、はいはいは
い、いるけど、やっぱみんなほら、かっこいい感じの人が多いのよ。そんな奴らには負けねえなっていう感じですか。
そうですね。
けどまあまあ、いや、6月から練習してさ、大戦突破でも良くない？
いや、大したもんですよ。
ムッケンはもうちょっと野望を持ってるから。
そりゃまあね、欲が出るじゃないですか。
そう。で、あとほら、長田くん。
はいはいはいはい。
長田くんと、あと、あれ、
森田
正則さん。
はいはい。
また挑戦してるらしくて。
すごいですね。
漫画家というコンビで。
ねえ。
森田さん。あの人らは結構いいとこまで行くん
だ、はい。森田さんだって NSC に入ってね、取材するくらいな。
あ、そうなんだ。
猛ですよ。
まあまあ、僕としてはもう満足してますって感じで。
はい。そうですか。素晴らしい
です、ね。そちらはどうなの、小泉さんと。
僕はですね、なんかあったっけな、
漫画がほら。
漫画がね、それがね、困ってるんですよ。皆さん、お聞きの皆さん、ぜひ、文春オンラインで、僕の、連載中、ゲットバック、ほんと読んでください。なんでかっていうと、アップされた時に1位になって、やったーって喜んでたら、そんなの全然大したことなくて、今配信されてる漫画でなんかビリとか言ってましたよ。だからこのままだと本が出してもらえないんですよ。
それ文春から出るの？本は
文春からなんですけど、
まあ、すごいじゃない。
文春から出なかったら、まあ、よっか出してくれるかもわかんないですけど、限りなく不利ですね、この数字は。
いやけどまだまだ続くんでしょ。
まだまだね、今6話が昨日アップされて、
うん、
え全14話なんですよ。だから12月まで続きます。
おお、すごい。
今13話が書いてます。
文春コミックの読み方を今皆さんちょっと教えてください。
文春コミックはですね、まあ
はい、
文春オンラインっていうとサイトがあって、そこにコミックっていうコーナーがあるから、うん、そこにぜひ行ってもらいたいんですけど、はいはいはい、本当に面白いですので読んでください。
それはアプリかなんかダウンロードしたけど、
ね、うんうん、ウェブで読めますよ。
おお、いや、ゲットバックのね、
はい、
単行本化のためにも。
そうなんですよ。まさかそこまでひどいとは、悲惨な状況にあるとは思わなかったので、すごいショックを受けてます。
いや、けどマジでもう映画化の話も来てんじゃない？
いや、全然来てないですね。
ほんと、小泉作品はすぐ映画になっちゃうからね。
いえいえいえ、自分で、自分で売り込むんですよ。
いや、すごいっすよ、ほんとけど。
いやいや。あ、そう、新世界、ブラッドストリートでした。
そう、コンビ名は。
コンビ名ね、
はい、
あのヤングチャンピオンで連載してた。
違う違う、それ新世界ドラゴン。
新世界ドラゴン、新世界
ブラッドストリートは僕が最初に書いたパチンコ漫画です。
そうか、
そうそうそう。ああ、
なるほど。
そうです、そうです。
さあ、そういうわけでね、今日は、
今回は、
はいはい、
はい、
ずっとブラックミラーでね7回やってきて、まあ、シリーズが変わって第1弾となりますよ。第8回目にして第2弾。
はい。
はい。
と、もう、面白いと言われて久しい。
はい。
の、僕らずっと見てなかったという、
ね。そうなんですよ。評判は、僕はでもね、ほんと完結してから見たい主義なので。
ああ、なるほど。で、
あの、完結したから、ぼちぼち見たいなと思いながら、だらだら過ごしていた、コブラ会です。
そうですね。僕はね、みんなが面白い面白いって言うからね、
うん、
見なかったんですよ。
なんか、なるほど。
なんていうの、そもそも、
へそ曲がりですね。
ベストキッドがそんな思い入れなかった。
ああ、俺ベストキッド大好きですよ。
そこだよね、入り方が。
うん、
だから、いや、まあ、今回、ね、小泉さんと喋る上で、はい、ああ、ちょっと見てみようかなって感じで見たんですけど、
はいはい、
で、ベストキッドを改めて見て、もう、終わった瞬間、もう、コブラ会第1話を見た。
はいはいはいはい。
だからね、新鮮というか、感動しましたよね。
あ、そうだ、忘れないうちにね、言おうかと思うんですけど、
はいはいはい、
今月の末28日公開のベストキッドレジェンズっていう新作映画があるんですよ。ベストキッドシリーズの。
それだからコブラ界と繋がってるとか。
それがね、そうなんですよ。コブラ界の後の話らしくて、でもベストキッドって、ジャッキーもやってたベストキッドもあるじゃないですか。どういうこと、
はいはいはい、
って思って、今回ジャッキーも出るんですけど、だからそこがなんか、うまい具合に配分されるんじゃないですかね。
だから、パッド・モリタの、
ええ、
モリタからジャッキーが、なんつうの、同じような役柄でしょ？
そうだけど、時代が違うから、
あ、
ええ、
どうなんだろうね。ね、だから、コブラ界も、まだジャッキー出てきてないし、出てくるかどうかわかんないけど。
まあ、出ないんじゃないですかね。
出ないかね。そういうつながりがあるんだ。いや、だから俺は本当ね、ベストキッド改めて見て、まあまあ普通の80年代青春映画だなと思いつつ見て、コブラ界見たら、同じ人が出てるんです
よ。おー、そうそうそうそう。感
動しましたね。
そうなんですよ。
だから、そのコンテンツを、今ドラマ化したっていうだけじゃないんですよ。
そうなんですよ。そのね、
同じキャストでやってるっていうのがすごい、うんうん、
そんで少年たちが中年になってるっていう。
40年か。実際40年だよね。
あ、40年か。
だって1980年代から今2020年代なんで。
そう。いや、この第1回始まったのって2015年ぐらいでしたよ、確か。
あ、じゃあ30年の時を経てる。
そう。
おだ今見て40年前ってことだから。
そうですね。そう、
ドラマ自体は10年前か、じゃあ。
そうそうそうそう。そう。
だからその10年前の時点で30年前と同じキャストでやってるっていうのはもうすごいなと。
あ、すいません、間違ってました
。よくやめてなかったなと思って。
コブラ会2018年からでした。
あ、まあまあ35年です、じゃあ。
そうですね。そうだから、ね、
だからいや俺としてはね、もっと早く見とけばというよりも、やっぱベストキッドの改めて見て、 見た方がよいいなと思うんで、まあまあ俺としてはベストタイミングキットだ、
完全につながってますからね。あ、ベストキッドは前から見てたんですか。
何何？
ベストキッドの映画は見てました。
だから公開当初俺見てた。
あ、俺も、
うん、ほいで2ぐらいまで見たけど、うん、3、4とかは見てない。
234はねテレビで見ましたよ。
あ、ジャッキー版も見てない。
ジャッキー版とね、 あとあのウィル・スミスがやってたやつなかったでしたっけ、違ったっけ、ウィル・スミスの息子かなんかがやってたベストキッドあった気がするんだけどな。ちょっとちょっとあれ勘違いかもしれないけど、一応ざっと調べますね。
お
ベストキッドはね、リメイクベストキッドが2010年。
うん、
あれリメイクベストキッドがジャッキーか。
うん、
あ、じゃああれなんだっけな、ウィル・スミスのは何だったんだ。
それあれじゃないの、アイアム
レジェンド。あ、違った違った、ジェイデン・スミス、ウィル・スミスの息子がジャッキーに弟子入りする話ですよ。だからウィル・スミスは関係なかったです。
あ、じゃあそのジャッキー版に息子が出てるってことね。
そうそうそうそう、ウィル・スミスはね、プロデューサーでした。
ああ、いや、ほいで、ほら80年代版のベストキッドのビートで、第1話見ちゃうじゃん。
はいはいはい。
そうするとほら、ジョニーが悪者、
そうそうそうそう、
ほいで、ラルフ・マッチオが、
うん、ダニエル
いいものっていう構図で最初見始めたけど、はい、
ええ、
このねドラマはね、
ええ、
正義も悪もまずないんですよ。
ないんですよ。
どっちも正義であり、
そう、
どっちも悪なんだよね。
そうそうそうそう。
そこのね構図が面白いなと思って。
ねえ、まあ、ベストキッドは完全にコブラ界悪者っていう。
そうそうそう。で、あの時代って完全懲悪者の普通の本当青春映画だったし。
ええ。
そう、それを今ねドラマ化して、この正義も悪も混沌とするこの感じが面白いなと。
群像劇じゃないですか。
はいはい。
おのおの結構そのパートパートに中心となる人物がそのいっぱいいるじゃないですか。
はいはい。
主にはダニエルの一家とジョニーの一家と、
はい、
あとジョニーに弟子入りするミゲルの一家みたいな。
はいはいはい。
その人たちがこう、もう本当にね、人間関係がね、複雑に入り組むんですよ。
いや、けど、わかりやすいんだよね。
だけど、ほら、だって、ジョニーの息子が、ダニエルに弟子入りしたり、
はいはいはい。
そう、ダニエルの娘が、ミゲルと、ちょっと恋をしたり、
そうそうそう。
そう。
だから、今回ほら、第一シーズンに限っての話、はい、限定。
そうですね。
するでしょ。
そうなんです。
そしたら今回ね、この10話の中で、
はい、
7話がやっぱすごいなと。
7話はどんな感じでしたっけ。
あのね、デートするとこ。
ああ、デートか。
あのほら、あのデート感良くない。80年代のビートを残しつつ、こう今の話なんだろうけど、感じがね、80年代の。
だってあの
ゴルフ遊園地
みたいなね。遊園地行くじゃないですか。
はいはいはい。
そう、
ほいで、そう、あのゴルフ遊園地もベストキッドで行ってるところですね。
そうそうそうそう。アリっていう、あのダニエルの彼女とね、行くんですよ。で、ベストキッド見るとね、ダニエルが本当調子こきでね、お前気をつけろよっていうね。
いや、マジで、あの、転校した初日からこう女の子誘うよ。
うん、もう、ね、そうそうそう。そんでね、もう自分から、まあ、ね、あの、ほら、高陵高校とかね、いじめが大変な問題になってるじゃないですか。
はいはい。
で、もちろん、リンチ、ダニエルはされるんだけど、ジョニーとか一番ダメですけど、うん、そうは言ってもね、旗から見てて、こいつムカつくなっていうところ結構あるんですよ、ダニエルには。
ああ、なるほど。いや、けどさ、あ、まあ、映画のその、仕様でしょうがないのかもしれないけど、いじめられてるやつがさ、いじめっ子がトイレにいるときに水かけるかなとか。
まあ、あれはなかなか、ダニエルはやりうるタイプですよ。そう、だからね、ちょっとね、脇が甘いし、警戒心がないんですよ。
なんかその感じを今も、コブラ界では再現してる
んじゃない。そうそうそうなんですよ。 まあ、コブラ界でダニエルはね、中古車店で大成功してるんですよね。
大成功してるんだよ。一方、そのいじめっ子だったジョニーは、うん、修理工かなんかやってんだけども、初回でクビになって、
うん、
で、どうしようかっていう時に、その隣に住んでる、
うん、
そのエクアドル人の、
ミゲル
にちょっと空手教えてよって言われて、ね。
ミゲルがね、いじめに遭ってるところを助けるんですよ。
そうそうそう。で、俺、ジョニーさんみたいになりたいっすみたいな感じで、いや、俺も空手やめたんだよ。空手なんか やってねえよっつうんだけど、
うん、
その、ね、いろいろあってお金を手にしちゃうんだよ、ジョニーが。
そうですね。
あの、小切手よ。そうそうそう。ちょっとしたら金を手にして、よし、もうじゃあ、道場やろうって、コブラ会を復活させる
んですね。ね、あんなでも、ロゴマークのデザインのポスターとか看板とか結構金かかります
よ。結構お金かけてやってる、ね。うん。そうそうそう。で、まずその、かつての因縁、
はい、
ジョニー対、ダニエルの構図はあるんだけど、その子供たちの話も、
そうそうそうそうそう。はい、まあ、ダニエルの子供が、娘が、夜、女友達と遊んでて、ジョニーの車に SUV 車ぶつけるっていう。
そうそうそう。
そ
っから、ジョニーとダニエルが再会する。中古車で再会。
保険会社に案内されたのが、ダニエルの車、
ダニエルの
店で、ちょっとここだけはやめてくれ、つって。よそじゃ高いわよ、なんつって言われて。そうなんですよ。
でね、第1話でもずっとジョニーはね、コブラ会を再開しつつも、やっぱ生活はちょっとダメダメな感じなんだよね。
そうなんですよ。
飲んだくれて、
ああ
、あとダニエルの中古車の看板にポコチンの、落書きしたりスプレーで書いたりして、結構ひどいことやってるんだけど。
ね、
ああ、
でも、ね、この映画の、このドラマの恐ろしいところは、やったことが全部自分に降りかかってくるんですよ。
はい、そういう見方もできますね。確かに。
そう。
確かにそう。あらゆる側面で、その因果応報というか、なるほど。
そうなんですよ。
ほいで、あのね、いじめない子たちが、ちょっと強くなっていくっていう、ところも面白いし。
そんでね、でも本当コブラ界の方針が、まず先制攻撃だとか。
先制攻撃で、容赦ない、ノーマーシー。
ノーマーシーだとか、負けを認めるなとか、ちょっといじめられっ子にはいきなりハードルが高すぎる、訓示をされるんですよ。
じゃあけどさ、キャストがさ、まあまあ、そう、ミゲルは置いといて、他のいじめで子たちがうまいキャスティングだよね。あの
デブの女の子とか、ね、アイタ
とかすごいじゃん。あのデブった黒人のさ、女の子とかさ、
弱そうなアジャコングみたいな。
そう、よくこのキャストしたなっていう。
で、唇にこう刺さった。
そう、唇のね、上に傷がある少年がいて、ね、うん、最初イーライだ。イーライか、そういう名前なんだけど、もう途中がホークっていう頭に呼ばれてて、そいつはね、ジョニー先生にね、
うん、
お前さ、唇キモいんだよって言われて、
うん、
そのこと言わないでください。お前ね、唇キモいからね、次ね、目ん玉品抜くか、もっとなんかしろって言われて、
うん、
なんと、モヒカンにしちゃうんです
。しかもね、青いモヒカン。
青いモヒカンでめちゃくちゃ、もうそこに目がいっちゃうから、もう唇の傷なんて関係ねえだろう。
その上、ね、
しかも、
そう。
そう、しかも、なおかついじめられてたそのホークが、背中にホークの入れ墨を入れる。これもすごいな。
17時間かかった
って。そうそうそう。
見事な入れ墨でね。
そうそうそう。これでもマジでホークはもうどんどん強くなってる。
そうなんですよ。で、
そう、あれ、中国系か、要はアジア系のほら、
うん、
イケスカン、
うんうん、
やつがいて、いじめっ子がいるんだけど、
彼氏、
そう、最初娘の彼氏なんだけど、
うん、
そいつはね、見事にもう、やっつけられちゃったよね。
そうなんですよ。
空手で。
まあ、ミゲルをリンチしようとした全員、
そうそうそう、
やっつけられて、その動画が拡散されて、その時がもう最高なんですよ。
そうそう。
お前、カーフやってんのかって、教師に言われて、コブラカ イって叫んでて、空手って言わずにコブラ会って言ったことで、生徒が激増するんですよね。
そうそうそうそう。で、あれなんですよ。一個ね、俺ずっと気になるのがあって、これもう気にしなくていいよって小泉さんは言うかもわかんないんだけど、まあ、ベストキッドの時からそうなんだけど、あのさ、礼の仕方がさ、
あ、そうですね。
お辞儀がさ、顔を残してね、うん、お辞儀するから。
相手から目をそらさずにお辞儀するんですよ。
そう、なんか間抜けなんですよ、そ
のあれでもね、ブルース・リーもやってましたよ。
え、顔を残す？
うん、燃えよドラゴンの時に弟子が、こう頭を下げて、お辞儀したらバシンってぶったたくんですよ。あい、敵から目をそらすなっつって。
日本式のお辞儀で育ってるから、顔残しお辞儀がほんと間抜けに見えてさ、
うんうん、失礼ですよね。
あれをね、俺は何とかしてほしかった。
うん、まあでも俺はね、ブルースリーを見てるから、そうでもなかった
です。そう、テーマがあるんだけど、
あ
れね、ちょっと見てていい、かっこいいもんじゃないかな。
そう。
で、とにかくね、容赦ないよね、暴力が。
そうなんですよ。
空手じゃないよね、もはや、ね。
ねえ。あんま大して教えもしないでね。
そう。で、これはね、もうちょっと先の ネタバレになっちゃうけど、この、ボールがどんどんどんどんひどくなっていく。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
俺まだシーズン1ですよ。だからでも28日までに、ね。
いや、だってさ、じゃあ、俺もう7月末の時点で、シーズン4まで行ってたから
。全部でシーズン何、6でしたっけ
?6 ぐらいだね、多分。いや、マジでもう止まんなかったんだよ。ほら、1話30分っていうのもあるし。
はい。
そう、だからね、1話1時間じゃないんですよ、これ。30分だからね、あっという間に終わって、あ、もう次の話だと。
そう、5時間で見れる。
そう、気づいたらさ、もう4まで来てて。
じゃあ、近日中に2やりましょうよ。
いや、いいよ、いいよ。
もう、ささっと見て、僕、28日までにできれば全部見終わるみたいな。まあ、そん
な、あと10日、1週間で。
まあ、上映期間があるから、そんな急がなくていいんですけど。そう。
そうなんです。
うちのね、長男
も。いや、だから俺マジで、はい、そう、小泉ペースに合わせようと思って、だから、4の4で、今止めて
た。あ、わかりました。じゃあ、急ぎますよ。ちょっとね、インディ・ジョーンズ見ちゃったせいで遅れてしまった。
いや、あとさ、違う。小泉さん、あれ面白かったよ。
はい。
これ、ムッケに勧められて、今見てんだけど、スティーブ・ブシェミのさ、ボードウォーク・エンパイア。
ボードウォークエンパイア、何ですかそれ。
見てない？U-NEXT で見れるんですけど。
本当に。
1920年代の、アメリカ禁酒法時代の、アトランティックシティで、その、ボス的な男の話なんですよ。その、スティーブ・ブシェミが主役ってね。
へ
いいでしょ、なかなか。
いいっすね。
で、本当、それもまあ、群像劇。いうか、その時代のね、マフィアとか、何、取締役官的な話なんだけども、いちいちいろんなキャラクター出てくるんだけど、いちいち面白いっていう。
へ
え。それでね、ドラマシリーズはまあまあ、アメリカのドラマシリーズよくあるのかもしれないけど、
はい、
もうおっぱいがいっぱい出てくるっていう。
最高ですね。
最高なんですよ。普通のおっぱいがいっぱい。
あ、じゃあ、ベストキッドが落ち着いたら、あ、コブラ会落ち着いたらこれ行きますか。
うん。マジ、ボードウォークエンパイア。これでしかも、
はい。
マーティン・スコセッシがプロデューサーで、
あ、いいっすね。
ほんで、第1話の監督もマーティン・スコセッシがやってたんですよ。
はは
ぁ。面白いっすよ。だから、その、いわゆる禁酒法時代。
はい。
ほんで、実際のほら、ラッキー・ルチアノとかさ、
はい、
名前聞いたことあるでしょ、アル・カポネとかさ。
はいはい。
そいつらも出てくる。
へ
ぇー。で、ブシェミと、だからブシェミの役も本当にいた人なのかどうかも、わかんないけど、要はもう、ものすごいその権力を持った男がいて、
はい。はい、
で、そいつを潰そうとする奴ら、
へぇ
と、そいつのファミリーと、あと政府と、みたいな、いろんなこう、いろんなやりとりがある。
へぇ
ー。まあ、政治的っちゃ政治的だけど、やっぱね、スティーブ・ブシェミのね、キャラクターがいいから、
はい、
見れちゃうんだよ。
へぇー。
伏見って見ちゃうじゃん。
そうですね。いやー、大好きですよ。
ゴーストワールド。面白い感じ。そうそうそう。そうなんですよ。ぜひ。
さあ、コブラ界では、はい。コブラ界では、特にこの登場人物が良かったなってありますか？
いや、俺やっぱ、ホークも好きだし。
ああ。
うん。で、やっぱあれ、大家のおっさんとジョニーの親父、
はいはいはいはい、
もういやらしいね、
そうですね、
黒人の老人がね、もう本当いやらしい、
うん、ダニエルがね小細工するんですよ、コブラ界を営業不振に陥らせようとして。
あ、そう、大家に、
大家にね、あそこら辺を俺は買収したいんだあそこに店を出したいっつって、あそこのモールを使って売ってくれって言って、だってあそこ家賃安いだろう、よその半分だぞっつって言ったら、大家がその気になって、コブラ界の家賃を倍にする。ひどいよね、ダニエル。
そう。これでね、ダニエルをね、このドラマでずっと見てるとね、あれなんですよ、日本のさ、勝村政信っていう俳優いるじゃん。
はいはい。
勝村政信に見えてきちゃう。
あ、そうっすか。
うん。で、あと、ジョニーがダニエル・クレイグに見えてきちゃう。
へぇ
ー。ほら、新007シリーズのさ、そう。だからね、ダニエルがね、なんかどんどん日本人っぽい顔に見えてくっちゃうんだよ。
へぇー。俺はあいつが好きですよ。ジョニーの息子。
あー、ロビー。
ロビー。ロビー、ロビーはね、なかなか切ないんですよ。お母さんに引き取られてジョニーと別居してるんですけど、お母さんがね、うん、まだバリバリの現役の女なんですよ。
そう、それでマッチングアプリでね、知り合った男とデートを重ねてる日々なんですね。
そんでね、自宅に男を連れ込んでやり始めてしまうとか、もういたたまれない。
でね、ロビーはね、だからこのドラマの最初ではもうめちゃめちゃ悪いやつなんです。
そう、
悪いあのやつらとつるんでて、
なんか転売みたいのしてましたよね。
そうそうそうそう、あの修理で預かったパソコンをそのまま売っちゃうみたいな。
うん、そんであとパスワードとかをゲットして、これで 何万ドル稼げるぜみたいなこと
言って、そうそうそうそう、めちゃめちゃ悪なんだけど、
うん、
でジョニーのジョニーは最初ジョニーに対する嫌がらせも込めて、そのなんていうの、ダニエルの店で働く、
そう、ダニエルの店に就職するという復讐を
そうそうそう
チョイスするんですよ。
けどね、そう、ダニエルとその家族の人柄に触れていくうちに、
うん、
真人間になっていくてい、
ね、しかもね、
悪いやつとも縁を切ろうとする、
いい職場なんですよね。
もうめちゃくちゃいい職場、けど嫌なやついるんだよ、その職場に。
ダニエルのいとこ意地悪する、
本当、あからさまないいじめというか意地悪を。
あいつも最悪でね、バイカー集団とね、ジョニーのね、カマロにね、カマロじゃないっけ、ポンティアック。
あれ、ポンティアックだ。
に、もう火をつけるっていう。
そう。だってさ、最初ほら、この、店内に飾ってあるポルシェを窓側に寄せたらさ、
うん、
寄せろって言われてんだよ。お前やってみるっつって、
うん。
あ、いいんすか僕が。できる？できますよ。つって、お客さんいるところで、展示してあるポルシェのエンジンかけたりする。店内が騒然としちゃう
わけ。バーッつってね。
そう、店内で車を動かすなんて。ほんで、うわ、一発やられたと思って、ほんで、そいつが一応謝りに来るんだけど、しかもさ、謝って、直後にもまた嘘の情
報、そう、大事な書類を持っていけって言って持ってったらエロ本だったっていう。
あいつどんな神経してんだって、そういうね。
うん。
でもね、だからね、あれ作ってるやつだからそもそも意地悪ない。
そうそうそうそう。面白すぎるもん。だってもう人間関係の入り組み方がもうとてつもなく意地悪ですよ。
そうそうそうそう。
ただでもその意地悪があるからこそ、その後俺のもう本当に最高の場面が、ダニエルとジョニーが、車試乗して街を走ってる時に、ラジオで REO スピードワゴンがかかって、
ああ、なるほど。で、二人とも懐かしがっちゃってるみたいな、
ね。そう、二人で歌い出すっていう。
そうそうそう。
そう。
だからね、そう、どっちがいい悪いっていう見方じゃないドラマっていうのがやっぱ面白い
な、ね。そうなんですよ。コブラ界あからかさまにね、あんま良くないく見えるけど、うん、そのいじめられっ子のオタクには、必要な教えが ね、ちゃんとあるんですよ。そこで耐え抜いて勝ち取るっていうことで、
そう
で、ダニエルの方は、息子に、空手をね、宮城流をこのワックスをかけるとか、窓拭きをするで、これで防御だみたいな。
そう。でさ、そう、1話か2話か忘れたけど、要は、コブラ会を作るっていう時に、ほら、パロディじゃないけど、ジョニーがさ、
はい、
あいつ、ミゲルにさ、掃除させんの。それで、窓拭くシーンがあって、これ窓なんか拭くコツあるんですか？適当にやってるけど、楽なやり方でやれっていうさ、それあくまでその、ね、ベストキッドのそのね、
はい、
右ワックス、左拭きみたいな、それも逆というかさ、パロディで、ジョニーがさ、いいよそんな、適当にやれよ、窓拭きなんて。あのシーンがね、結構面白かった。
面白いんですよ。で、まあ最後の方はね、もうトーナメントが始まってね。
ああ、そうそうそうそう、そう。
でもね、あのトーナメント、露骨に初心者しか出てない。
そうそうそう。
前年優勝者があんな初心者に負けていいのかみたいな。
あ、それで、そこでロビーも登場するよね。
そう、ロビーがね、無所属で登場するんですよ。
そう、だからロビー対、ミゲル。
そう、ミゲルがね。
すなわち、ジョニー対、ダニエルのこう代理戦争みたいな。
そうなんですよ。
イメージになっていくっていうね、今後ね。それでその間にいるのがね、そのダニエルの娘のね、サマンサっていうね、可愛い女の子がいるんですよ。いいっすね。サマンサ可愛い。
可愛いっすね。
可愛い可愛い。
そう、あんな娘がいたらもう気が気でないわ。最初のあの日本人みたいなやつに付き合わなくて本当よかった。
そうそうそうそうそう。
そう、ただね、ミゲルがね、むちゃくちゃ闇落ちしてるんですよね。
ああ、なるほど。さあ、そのミゲル今後どうなっていくか
だよね。そう。で、シーズン1の終わりにはなんと問題人物も登場してね。
そう。かつてのコブラ会を作ったと言われる、ブルーズ先生が、ジョニーの前に現れる。当時はね、死んだっていう。
そうそう、コブラ会が空手組合に入れてもらえなくて、試合追放だみたいに言われて、で、その先生は死んだし、もう関係ないっつって。
そう。けど実は生きていた。
ね。
あ、
そうなんですよ。
そう、この後このクルーズ先生がどう絡んでいくか。
ジョニーもね、参っちゃいますよね。
そう。いや、ほんとね、みんなその当時の役者が出てくるっていうのがやっぱすごいですよね。
はい。
よくみんな辞めてなかったよね。
ね、まあ他の仕事してたかもしれないですよ。
あ、なるほど。だって、ね、ラルフ・マッチョは なんだろう、なんか他で代表作ってあった？
一切聞かないですね。
そうだよね。もうベストキットシリーズだけだったもんね。
ラルフ・マッチョ、あ、でも結構いろいろ出てるなぁ。ヒッチコックっていう映画に出てます。これ見たと思うなぁ。まあでも、テレビシリーズいろいろ出てますね。
あ、そういう道があるんだね。
そうですね。アグリーベティに出てますよ。
お
ー。あ、でも第11話だけだ。あんま活躍してないっすね。
ああ。けどどうなんだろう、ベストキッドで食っていけんのかな、ずっと。あのヒットで。
結構食えるんじゃないですかね、アメリカは。わかんないですけど。
すごいよね。
さあ、そういうわけで。本日もお聞きいただき、どうもありがとうございました。
あ、今日結構早い。こんなもんか。
あと5分で、ズームが切れてしまうので。
あ、なるほど。
40分制限なんですよ。
なるほど、なるほど。わかります。
はい。
じゃあ、まあ、小泉さんのタイミングでまた。
近日中に、
うん。だから、小泉さんが、シーズン2やりましょうって言ったら、
はい、
俺またシーズン2を、もう一回見るんで。
あ、もうじゃあ今日から見ますよ。
はい、わかりました。
はい、それでは皆さん、
ではでは、
ぜひご覧ください。
はい。
お聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。
さよなら。
味わうのは